こんにちは、青野理恵です。私は普段歌を歌ったり CM ナレーションのお仕事をしたりボイストレーナーとしても活動しています。この放送では私の音楽活動のことや日々つれづれに思うことをおしゃべりしたりボイトレに関する質問などがあればお答えしていこうと思います。さて2021年3月8日、前回の放送で花粉症の鼻炎で困った時のボイトレの話が割と反響が大きくて、やっぱり今花粉症でお悩みの皆さんが多いんだなっていうふうに感じました。で本当に今年はきついですよね。私は先月末ぐらいから市販の鼻炎薬でなんとか症状を抑えてまして、初めは調子良かったんですけど、服用して1週間くらい経った頃からだんだん効かなくなってきまして、これだとちょっとまずいなと思って今日は1日薬なしで過ごしてます。で今日の東京は朝から雨が降ってて花粉はそんなに飛んでいないのもあるんですけれども、薬をやめてみると体の調子が少しいいですね。でここのところ目がすごく痒くて、もう寝てる間こすったりとかして、花粉のせいかなと思ってたんですけど、どうやら薬の副作用だったかもしれないです。で鼻炎薬って鼻腔周り以外にも粘膜系を乾燥させる作用がありますよね。くしゃみ鼻水を抑えられるのはありがたいんですけど、副作用も強かったりするので、使用上の注意に長期の服用はしないことって必ず書いてあったりするので、市販薬ってね気をつけないといけないなと思いました。あとね鼻炎の薬の話で思い出したんですけど、私のボイトレの生徒さんの中で時々鼻炎薬を飲んでる時に歌うとピッチが悪くなる方がいらっしゃるんです。でね、この 5,6 年で比較的増えたなと思ってて、10代とかの若い生徒さんによく見られる傾向なんですけど、普段はちゃんと音程が取れててうまく歌えてるのに、どうもそのレッスンの日はピッチが悪くて、なんでだろうねっていう話をしてて、でよくよく聞くとそういう時はね鼻炎の薬を飲んでたっていうことが多いんですよね。でおそらく薬の副作用で何らかの聴覚異常が起こっている可能性が高いと思います。でここ数年生徒さんをいっぱい見てきている中での実感としてありますね。で数年前にニュースで話題になってたんですけど、咳止めの薬の副作用で周囲の音が全て低く聞こえたり音楽が半音下がって聞こえるっていう症状の報告が実際に多くあったそうなんです。でそういうこともあって、最近の薬によっては使用上の注意の副作用の欄に聴覚異常が起こる場合があるっていうふうにちゃんと書かれているものもあるようなので、歌い手さんで鼻炎薬を飲まれる際はそういう副作用がないかよく確認されることをお勧めします。もちろんね人それぞれ体質とかで変わってくると思いますので、そういうこともあるんだなっていうふうに思っていただけたらと思います。ピッチがね取れなくなるってすごく落ち込むと思うし、メンタル的にもね歌に悪影響だったりするんですけど、薬のせいなんだなって原因が分かったらね少し楽になりますよね。で薬の服用をね中止すれば回復するっていうケースがほとんどなのでそこまで怖い話じゃないんですけど、歌う人でね花粉症とか鼻炎の人は症状とうまく付き合っていかないといけないですから、自分に一番合う対処法をねいろいろ試して持っておくのは大事かなというふうに思います。ここ近年だと1日1回で効く薬とかも増えてますよね。で便利だと思うんですけど、その分薬の成分が強かったり副作用もあったりすると思うので、私はなるべくマイルドなものを選んで、どうしてもきつい時だけ最低限の使用にするようにしてます。花粉症の皆さん、まだまだシーズンは続きますけど気をつけつつ乗り切っていきましょう。さて私のソロアルバムパストラルが先日再配信スタートしたのを機に、1曲ごとのセルフライナーノーツを順に紹介しています。今日はですね7曲目のゆりかもめについてお話ししたいと思います。今回のアルバムを作るにあたって私が初めに描いたテーマにぴったりだったのがこの曲です。で後に関さんの猛反対で変更になったんですけど、もともとアルバムのタイトルがゆりかもめのつもりでいました。で東京湾岸を走る、路線のゆりかもめ、 正式名称は東京臨海新交通臨海線っていうらしいんですけれども、まあ、通称ゆりかもめと呼ばれてますね。そのゆりかもめが走るお台場エリアは私にとってはデートやホリデーを空想させる非日常のキラキラした場所なんですよね。今回のアルバムのテーマが東京湾を舞台にした女の恋模様ということなので、まあ、なんなら曲のタイトルをね全部ゆりかもめの駅名にしようかとも思ったぐらいです。まあ、確かに東京育ちの人とかね、例えば横浜みたいなあの歴史のある港町に比べると少し薄っぺらくてね情緒がない感じは分からなくはないんですけど、まあ、何もない田舎で育った私は東京をどこかね美化して見ているんでしょうね。ちょっと遊園地っぽいんですよね、なんかゆりかもめのエリアはね。で例えばレインボーブリッジをね渡る前にこうゆりかもめのね線路がねこう360度回転するところとかがあって、ほんとねちょっとジェットコースターみたいな乗り物っぽい感じもあってちょっとワクワクしたりねするんですよね、未だに。であとは東京都の鳥でもあるゆりかもめのイメージもあります。海辺で波風を受けて佇むカモメの姿は可愛らしくもどこか凛としてるなというふうに思います。終わった恋の思い出の場所も街の開発とともに姿を消していく、少し寂しい気持ちも大人の女らしくさらっと歌いたいものです。80年代のね、例えば松本隆さんと呉田軽穂さんの名曲たちのようなですねイノセントな世界観もなんとなく連想してこの曲は歌詞を変えたりレコーディングしたりしてました。でこの曲の味付けはシンプルに歌心だと思ってます。歌うドラム、歌うベース、歌う鍵盤、歌うギター、もうこれが揃えば言うことなしでもう極上のポップミュージックが仕上がります。もう結構ねシンプルなアレンジなんですけど、優子さん、伊賀さん、関さん、山内さんによる過不足のない究極の一品だなというふうに思います。こちらのアルバムはシンガーソングライターの関義彦さんプロデュースで、参加メンバーにはベースの伊賀航さんやドラム北山優子さん、ギター山内俊夫さん、鍵盤にブルーペパーズの井上香織さんという現代のティンパンアレイともいえる素敵な皆さんに演奏していただいてまして、シティポップや AOR が好きな方にぜひ聴いていただきたいアルバムとなっております。Spotify や Apple Music などねサブスクでお聴きいただけますし、 CD の方も流通しております。概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからチェックしていただけると嬉しいです。さて、今日はどうでしょう、私は鼻声なんでしょうか、ちょっと自分では分かりませんが、今日もたくさん喋ったのでこの辺にしたいと思います。番組に関するご質問やご要望などありましたら Twitter など SNS にコメントいただけたらと思います。最後までお聞きいただきありがとうございました。それでは皆さん素敵な1週間をお過ごしください。青野理恵でした。